Catholic side.
私たち今カトリック側の方におります。
This cave called the Cave of Saint Jerome.
この洞窟ですけれども、聖ジェロームですか？
ね。ジェロームはね、なんだっけ、ヒエロニムス。
ヒエロニムス。こちらの方がヒエロニムスの像になっています。
Now we will start to tell you who Saint Jerome is.
ヒエロニムスがどういう人なのかの説明をいたします。
He was born in Dalmatia city in Croatia.
クロアチアのダルマシア市というところに生まれた人です。
347。
347年に生まれました。紀元後ですね。
He grew up in Catholic church.
で、カトリックの教会で育ちました。
He was working the advisor of the Pope.
司教？司教のアドバイザーとして仕事をしていました。
Finally, he decided to come as you pilgrim to Bethlehem.
で、ベツレヘムまで巡礼者として、まあ、究極的にここまで来たんです。386年のことでした。
He visited Bethlehem.
ベツレヘムを彼は訪れました。
When he visited Bethlehem, he loved Bethlehem and he stayed here.
で、とてもベツレヘムのことが気に入ったので、ここにずっといました。
He opened monastery and school.
修道院そして学校を建てました。
He's the first man in history. He's the first man in history.
History of what?
That he translated the Bible.
聖書を翻訳した歴史上最初の人がこのヒエロニムスという人です。
ウルガタ訳ですね。ウルガタ訳、ラテン語訳です。
From Hebrew, old Hebrew, not this one but they are talking now. And Aramaic language of Jesus to the Latin.
で、古いヘブル語そしてアラム語からラテン語に訳しました。
Here in this cave.
この洞窟のところでその訳の作業をいたしました。
He is a doctor, not health doctor in theology. He is a doctor.
博士です。
And he has many books, many doctorates, many scholars.
で、He has many scholars ってどういう意味？一緒にやったってこと。So
he's author. He made books. Yes. He worked with Saint Paulus and the Stoics.
たくさんの学者の方と一緒にその翻訳作業に従事いたしました。
So he died 420.
紀元420年に没しました。
And in the 12th century, the Crusaders they took the skeleton with them to Rome.
でその遺骸を12世紀の時に十字軍がローマまで持ってきました。
This version is called Vulgate Vulgata.
それがウルガタ訳と呼ばれています。
This is the first translation in history for the Bible.
聖書の、まあ、歴史上一番最初の翻訳になります。
Do you have any questions about him?
このヒエロニムスという方のこと、またこれにまつわることについて何か。
So at that time that Jerome lived, the Latin word, Latin language was the common language that spoken by the people.
当時ラテン語が共通語だった。
Greek and Latin.
ビザンチンの時代でしたから、ギリシャ語とラテン語がその当時使われていた共通の言語でした。
And you know the churches they were praying in Latin also.
それで教会の歴史の中でラテン語を聖書のみでずっと行ってきたんですね。そして宗教改革が起こって、そしてマルチン・ルターが今度はドイツ語訳を行ったわけです。だからそのドイツ、そこの時までは普通の人は理解できないラテン語だったわけです。それ当時は、でもこのヒエロニムスが訳した時には、このそれは目的は一般の人が知るためだったんですね。
うん。So not anybody, they were forbidden to pray just in Latin until the 15th century.
だから15世紀になるまでは、ラテン語以外ではできないようになって、
ラテン語でしか、ごめん、しか祈ることはできないかったんですよ。それが宗教改革まで続いてたんですね。
そうですね。宗教改革になって初めて違う言葉に、とても大きな問題でした。
ベッツァホールビレッジ、
ベッツァホール村というところにいます。
Means house of the gods.
意味は神の家という意味があります。
village, 16,000 inhabitants.
この村ですけれども、1万6000人の人口です。
85% are Christians.
8割がクリスチャンです。ですから、クリスチャンの村だと言います。
This city, it's famous. It's 2 kilometers east of Bethlehem.
ベツレヘムから2キロ離れているところにあります。
It's famous with olive wood manufacturers.
オリーブ製品の生成で有名なところです。
サン・ジェローム・ユロニモス、he mentioned this city in his book.
ヒエロニムスは自分の著書の中でこの村のことを言及しています。
And about the shepherds.
そしてまた羊飼いについても言及しています。
So, after Jesus Christ was born,the angels appear in this area here around and announce the good news for the shepherd.
で、イエス・キリストがお生まれになった後、天使たちがこの地方にやってきて、イエス様がお生まれになったという良い知らせを発表しました。
That Jesus Christ was born in Bethlehem.
ベツレヘムでイエス様がイエス・キリストがお生まれになったということを伝えたのです。
Now the question is, why the angels appear to the shepherds?
そこでですね、ちょっと疑問になることが、なぜ天使が羊飼いのところに現れたのであろうか。
Not to other people.
他の人ではなくて、なぜ羊飼いだったんだろうか。
Because the shepherds, they go here and there, so they will spread the news quickly.
羊飼いはあちこちに回りますので、もっと早く良い知らせを伝えることができるからです。
So at that time they sung the famous song Glory to God in the highest.
で、その当時ですね、とても有名になっている賛美歌の歌、糸高きところに栄光あれという歌を歌いました。
Now this shepherd field is for the Catholics.
今この場所はカトリックが、カトリックの中のフランシスコ会が管轄しています。
They bought this land in the 19th century.
19世紀にこの土地を購入いたしました。
And they made excavations in 1955-57.
1955年から57年にかけて発掘をしました。
And they found remains for monasteries.
で、ここに、修道院があったことが分かりました。
And Byzantine olive press.
ビザンチン時代のオリーブの絞り器も見つかりました。
And they built the church up in
1950年に教会を建てました。
By the Italian artist Antonio Barlucci.
アントニオ・バルーチという、芸術家がイタリアの人ですけれども、とても有名な方ですが、建築をしました。
This church was built last work for him. After that he died. He built the church and after that he died.
この教会を建ててその人は亡くなりました。
He built many churches in the Holy Land, not just this one.
その人はこの教会だけではなく、聖地においていろいろなところに教会を建てました。ナザレにあります受胎告知教会も彼が建てたものです。
So we are now inside the cave here.
今洞窟の中に私たちはいます。
This is natural cave from 2000 years ago.
2000年前にもあった、自然の洞窟になっています。
The people were livingBefore just 100 years old, and now few people, just you can count them on the hands, but they are still living like this case.
と、まあ今でもこのような、もう人数は非常に少なくなったんですけれども、about 100 people?
No, before 100 years, some of the people in the villages they were still living.
Like、100年ぐらい前であれば、このようなところにまだ何人かは、普通に住んでいた。ことがありますが、
few people they are living. You know when you go to Jericho, maybe you can see them on the right and the left, maybe some few of them nomads.
Ah,遊牧民の、の、エリコへ行く道のところに遊牧民の人たちがいると思うんですけど、ごくわずかなんですけども、今でも、まあ、こういう生活をしている人がいます。で、外ではまあ放牧をして、まあ洞窟の中で、まあ、寝泊まりするというか、まだそういう生活をしている人がほんのわずか残っています。
This mosaic.
こちらの方床モザイクになっています。これはビザンチンの時代のものです。
Byzantine for 56 centuries.
4世紀から6世紀くらいのものです。
And the shepherds were sleeping in these caves.
羊飼いがこのような洞窟に暮らしていました。
So, when they were here, they were guarding the sheep and take care of the farms.
で、羊を守ったり、また農耕をしていました。
So, this is the story from the New Testament.
これは新約聖書からの話です。
Now we will go back to the Old Testament.
では、旧約の時代の方に行きます。
2 kilometers of Bethlehem.
ベツレヘムから2キロのところですが、
We know that these fields are the fields of Boaz.
これはボアズの畑とになります。
So here in this field, very famous story happened.
この野原においてとても有名な、出来事がありました。
We know from the Old Testament that Ruth and Naomi.
ルツとナオミの話を旧約聖書からご存知でしょうか。
They came from Moab.
モアブからやってきた人たちです。
They came here to Bethlehem, to Boaz the Bethlehemite, and they saw him. And when Ruth saw him, they get in love.
で、ナオミとルツがここベツレヘムに来て、ボアズというベツレヘムの人に出会いまして、ルツを見てですね、恋に落ちて、
so、they got married.
結婚しました。
And Boaz was the grandfather of King David.
ボアズはダビデ王のおじいさんにあたる人になりました。
So King David also was born here in Bethlehem.
ですからダビデ王もこのベツレヘムで生まれた人です。まあその話は聖書から読んでいただけたらいいと思いますが、何かご質問ありますでしょうか。
今あるこの堀とかもすごい綺麗に残ってるんですけど、これもその時のものですね。
Oh, the star looks very nice and looks new, but is it from the original?
No, that's the many renovations.
これはあの修復されたものなので、またこの柱の方もなかったです。またこちらの方もちょっとなかったです。
ここなんですか、このガラスが。
こちらの
シスターシスター、
あ、それは貯水槽ですね。
Could you also explain about how the Jesus was born in a cave? You know, people usually think, you know, that Jesus was born in a house or in a cottage or, but actually he was born in a cave.
イエス様が洞窟で生まれになったところへんをちょっと説明してもらえますか。あの普通の家で生まれたようなふうに多くの人が思ってしまうので、ちょっとご説明。
The story starts from Nazareth.
まずナザレから話は始まるんです
が、The Virgin Mary, Saint Joseph were living in Nazareth.
少女マリアとヨセフがナザレに住んでいました。
The Archangel Gabriel.
大天使のガブリエルがやってきて、
And announced the birth of Jesus Christ.
イエス・キリストが生まれになるということを、宣告しました。
Augustus Caesar, the emperor.
その当時、カイザルがアウグスト皇帝がいました。で、その皇帝が人口調査を命じました。
San Joseph were originally from the tribe of Judah from Bethlehem.
で、もともとベツレヘムのユダ族のでのヨセフでした。
Everybody must come to his city and register his name and pay the tax and count himself.
で、すべての人が自分の故郷に戻って、そして自分の名前を登録し、そして税金を納めなければいけないという命令でした。
So that time the Virgin Mary she was in her month.Last month for her.
ああでその当時、マリアは、もう臨月に近づいていた時でした。
So they came to Bethlehem.
でそれで、二人はベツレヘムにやってきました。
They came to the inn.
で宿屋に来ました。
They asked the owner about their room.
で部屋がないかとお願いしたんですが宿屋の主人に。
No rooms available.
でも二人のための部屋は全然ありませんでした。
So no chance. Just the Virgin Mary gave birth in a stable.
それで、まあ馬小屋で、マリアはイエスを産みました。
With horses, sheep, and animals.
で、いろいろな動物、馬ですとか羊ですとかそういう、家畜がいるところで、産んだんですね。
And She laid Jesus Christ in a manger.
そしてマリアはイエス・キリストを貝場桶に寝かせました。
And you know it's the manger. But that's for the animals, not for the humans.
貝場桶というのは人のためのものではなく動物のためのものでした。
So that's a biblical story about the cave.
So the, so he was born in a cave, right?
Yes.
Yeah.Cave? The inn also was in the cave or
no,
just a house?
The inn was house, many rooms, but no rooms available, so just the stable, that was cave, natural cave.
Natural
cave. 宿屋自体は家普通の、まあ普通というかどうかわかんないですけど、まあ、家だったんですが、家畜を飼っている場所というのが洞窟の方にあって、そちらの方で、まあ、ヨセフとマリアがいたということです。
It was the only inn in Bethlehem.
ベツレヘムにそれしか宿屋がなかったんですね。
She did not give birth in the street.
で、まあ、あの街角で子供を産むわけにはいかないので。
She decided to give birth in the stable.
それで、まあ、家畜小屋のところで、産むことにしました。
There was no way, no chance.
まあ、部屋はダメだったので。
洞窟を家畜小屋として使ってたんですか？
So, in those days, people were using caves as stables.
Yes.
そうですね。
あと人も住んでましたね。
No. They were taking care of the animals too much.
動物の面倒を見すぎていたので、まあ、住んでいる人もいましたよね。
隣の洞窟あるんですけども、そこではその普通の人が住んでいる、その、なんですかね。
The cave next to it is,
その再現してるんですね。
It's a representation of,
で、そこにあの家畜住んでいるところ、一番洞窟の奥にあるんですよ。
And in the next cave,they will show you where the animals were towards the back of the cave.
ね、それで初めてその貧しい人たちが、どのように住んでいたかというのよく分かります。
But we can see how poor people used to live.
Yes.
In the next cave.
And my friends, the 4th, 5th, 6th centuries, the monks were living like this caves, but smaller.
あと6世紀頃に、修道僧が、洞窟で住んでいましたが、もっとこれよりは小さい洞窟に住んでいました。
解剖家石ですか？
Was the manger made of stone?
Straw. From the straw.
Made of stones, the manger set itself.
No.
Yeah,
the set or the manger itself. The manger itself it was made from the straw.
あ、藁で作られていました。貝場桶というのは。
From the straw.
藁で作られ
ていました。
貝場桶の上に藁をぶち込んでたんですか？それがちょっとまだ通じてないような気がする
んですけど。The manger was made of straw, but how about the real food? That was
on top of the straws?
No, nothing. Just that the Virgin Mary, she led Jesus and she put clothes and laid him in the manger. And the original manger, they want to see it. It's in Rome, in Santa Maria Maggiore Church.
ローマのサンタマリア教会に、ね、それがあります。次回は私をそこに連れて行ってください。
日本やアメリカの写真では、写真あれば 木で作った解剖桶に藁で布でイエス様っていうパターンですけど、それは間違いないです
か？ Well, so we often see baby Jesus in the wooden mangerSo that's wrong. Is that wrong?
Yes.
Yes, はどちらか。
Original manger was made from the straw.
もともとは藁でできていたものですから。
If the other cave now it's open, I will show you one.
Yeah, yeah.
もう一個の方が開いたら、西村さん少しお見せいたします。
これは石だ。石。
で、会話を受け
ました。
全く同じというわけではないですが、まあ、これに類似した形。こちら全部、倉庫みたいな、
まあ、
このような、土器を使っていました。土器じゃないね、これ石器に分かんない、器ですね。
当時の1世紀ぐらいの。
So how old is it?
This minimum, first century? Minimum, yeah, from the Byzantine time.
Wow. Byzantine 時代のものです。
1500
years ago. 1500 years ago.